24組の祭司長の組の中で8番目であるアビヤ組が神殿で務めをしていた時、その組に属していたザカリアも祭司長として仕えることになりました。ザカリアはたくさんの任務の中で、当時祭司長としては生涯一度しかできない任務であった聖女で香を焚く仕事を行っていました。その時、講壇の右に立っている主の天使を見ました。その時のザカリアの反応を12節がこのように証言します。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。ザカリアは主の天使を見てから驚いただけではなく恐れました。これはザカリアだけの反応ではなく、神様と神様の天使を経験する人々の共通の現象です。自分自身の目の前に顕現された神様を経験して、神様、感謝いたします、私にまでこのように御自ら現れてくださるとは、私が大きな栄光ですと言える人は誰もいません。小麦の脱穀は四方が開け放たれた空間の中でするものであるのに、ミディアンの人々に略奪されないために穴の中にある酒舟の中で小麦を打っていたギデオンは、自分を訪ねて来られた方が神様の天使であることを悟って、このように嘆きながら告白しました。詩式6章22節がこのように証言します。ギデオンはこの方が主の御使いであることを悟った。ギデオンは言った、ああ主なる神よ、私はなんと顔と顔を合わせて主の御使いを見てしまいました。ギデオンは神様の天使にお目にかかってからまともに言葉を発せず、ああと感嘆詞だけを吐きました。預言者エレミアも同じように告白しました。エレミア書1章6節がこのように証言します。私は言った、ああ我が主なる神よ、私は語る言葉を知りません、私は若者に過ぎませんから。人間は皆本質的に有限で、完全に汚染し神々しさとは距離のある存在です。そんな存在が永遠で汚染されることなく、神々しさそれ自体であるお方にお目にかかることになったとき、恐れを感じることは至極自然な反応です。ギデオンとエレミアだけではなく、預言者イザヤも神様に権限、神殿に権限なさった神様を経験したから、このように告白しました。イザヤ書6章5節がこのように証言します。私は言った、災いだ、私は滅ぼされる、私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者、しかも私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見た。預言者イザヤは、御座にお座りになった神様にお目にかかってから恐れを感じただけではなく、神様が自分を滅亡させるとしてもそれは当然だと認めるほかないと自分自身を告白しました。メッセージ聖書は12節をこのように翻訳しました。ザカリアは恐怖に陥り麻痺した。人間は権限した神様と神様の御使いに出会った時には常に恐れますが、神様も常にこのようにお語りになられます。13節前半がこのように証言します。天使は言った、恐れることはないザカリア。聖書には人間が神様に向かって恐れることと、神様が人間に向かって恐れることはないという言葉が数百回も出てきます。 私たちが神様に向かって恐れを持つことで、私たちは自分が被造物であることを初めて直視し、神様に神様として仕えることができます。また神様が私たちに向かって恐れることはないとおっしゃることを通して、神様が私たちを愛し、私たちに同行されながら私たちの道を導いてくださるお方であるというのがはっきりと現れることになります。人生と信仰という車が欲望という燃料を入れて走るときには、加速しているのか、正しく車道を走っているのか、また正しい方向へ走っているのか、確認ができずにいます。しかし、聖なる神様の前に立ったときに初めて、今までどれほどスピードを出しすぎていたのか、車道ではなく、だけではなく、歩道も数え切れないほどに走っていたのか、また全く違った方向へ走っていたことも、本当に多かったということを確認することになります。過ぎ去った自分の人生が、神様の御心とは完全に違う人生であったことにより、深い嘆きのため息をつくときに、神様が再び自分の恐れるなとおっしゃいます。その言葉により、再び自分の速度で正しい道、ちゃんとした方向へ走っていけるようになります。ですから、人間が神様を恐れることと、神様が人間に向けて恐れることはないとおっしゃる御言葉は、私たちの信仰のブレーキとアクセルと同じです。賛美歌305番は、クリスチャンはもちろん、キリスト教徒ではない人々にもよく知られている、私のような罪人を救ってくださったアメージンググレイスです。この賛美歌の2節の歌詞はこのようです。大きな罪悪から救ってくださった主の恵みに感謝します。私が初めて信じたその時間、意図尊し。ところがオリジナルの英語の歌詞はそうではありません。直訳して申し上げるとこのようです。私の心が恐れるようにと教えたのは恵みでした。恐れから解放されるようにしたのも恵みでした。私が初めて信じた時に現れた恵みはどれほど貴重でしょうか。私たちが神様を信じ、神様に仕える時に、このお方を畏敬することもまさに恵みであり、神様が私たちをこの恐れから解放してくださるものもまた恵みです。イエス様を身ごもると伝えられたマリアは、その言葉を聞いてからこのように歌いました。ルカによる福音書1章49、50節がこのように証言します。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから、その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。乙女が妊娠するという聖典の霹靂のような御言葉に恐れを抱いたマリアに、神様の憐れみが望んだのです。ザカリアに恐れることはないと言った神様の天使は、続けてこのように言いました。13節後半です。あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。 願いと翻訳されたギリシャ語の単語はデーシスでありますが、この単語は足りない、欠乏するという意味を持ったデオマイに由来します。聖書には祈りと願いが一組のように一緒に登場する場合が多くあります。祈りと願いは神様に捧げる私たちの心という面では同一ですが、内容的には少し違います。祈りが公の礼拝の祈りとすれば、願いは個人の祈りです。祈りが包括的であるとすれば、願いは具体的です。ですから願いは非常に切実な祈りです。主の天使はザカリアが捧げた願いを聞き入れたとおっしゃいますが、ザカリアはどんな内容の願いを捧げたのでしょうか。ちょっと考えただけでは彼が子供を産むことを願ったように思われます。彼の家庭には子供がいませんでしたし、また主の天使が息子を産ませてあげるだろうと約束しているからです。ところがそう考えると理解ができない部分があります。ザカリアは今個人的に神殿で祈りを捧げているのではありません。祭司長として神殿の祭司で最も重要な部分の中の一つである香を焚く務めをしています。それは全イスラエルの民に代わって神様に祈りを捧げているのです。そのような時に自分に子供が生まれることを望むのは、神様の前で義を持って生き、すべての掟と定めを非の打ちどころはなく守る人の正しい態度ではありません。また息子が生まれるだろうという主の天使の言葉に、何によって私はそれを知ることができるでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています、という反応を見せもしなかったはずです。それでサガリアが子供を産むことを願っていたのではないものと思われます。妻エルサベトが産んだ息子がイスラエルの子孫たちを神様のもとに立ち返らせ、主を迎え入れるほどの民になるように準備させるだろうという主の天使の言葉から見るとき、ザカリアはイスラエルの子孫たちが久しく祈っていた救世主を送ってくださることを切実にお祈り申し上げたものと思われます。そしてその救い主がザカリアと彼の妻、天使がザカリアと彼の天使妻エリザベトは年を取って今子供を産むことを諦めましたが、昔切々と祈りを捧げたことを成就してあげようと語っておられるものと思います。ザカリアは昔切々と祈りを捧げたことを忘れていたとしても、神様はその願いをお忘れにならず、ついに神様の時になってその願いを叶えてあげ、その息子を通じて旧約の門を閉じ、キリストの来臨を知らせる役目をさせてあげました。時に私たちが切実に捧げる祈り、すさまじいほど強く捧げる祈り、必ず応えてくださることを望みながら捧げる祈りが、あたかも虚空にそのまま消え去るようで、 胸が痛む時があります。その時は神様が生きていらっしゃるのか、神様は私の祈りを聞いていらっしゃる方であるのかと考える時があります。それにもかかわらず、私たちが勇気を失わずに希望を持って生きていけるのは、神様は私たちの祈りを聞き入れるお方であるからです。サカリアのように、私たちは祈りを捧げてからも、もし忘れたとしても、神様はお忘れにならず、その祈りの応答の時をお待ちになられるお方です。13節を再び報読いたします。天使は言った、恐れることはないザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。サムソンとサムエルのように、聖書に生まれる以前に出生が予告された人もごく少数いますが、その名前まで予告された、すなわち神様が名前をつけてあげた人はそれ以上に珍しいです。サラの女奴隷であった会ってから、アブラハムの妾になったハガルが身ごもった時に、神様の天使は彼に息子を産むはずだが、その名前をイシュマエルとしなさいとおっしゃいました。またアブラハムに対して、妻のサラが身ごもり息子を産むだろうが、その名前をイサクとするようにおっしゃいました。そして今日の本文で、主の天使はザカリアに、妻エリサベートが息子を産むことになれば、その名前をヨハネとしなさいとおっしゃいました。ヨハネの名前の意味は、主は恵み深い、主は慈悲深いです。ザカリアの家庭には結婚以降子供がいませんでした。祭司長の家庭に子供がいないことは当時非常に恥ずかしいことであると思われました。そして神様から捨てられたように思われていた時でした。それがザカリアとエリサベートにもとても大きな抑圧となっていたことでしょう。それでも生まれる息子の名前をヨハネ、主は恵み深いと名付けさせたのは、今までザカリアの家庭に子供はいなかったと言っても、神様はザカリアの家庭に恵みを与えていらっしゃったことを意味します。また当時にイスラエルという家庭も、政治的にはギリシャ帝国とローマ帝国の続く圧政の中にいましたし、ヘロデ大王の逆政が激しいものでした。また信仰的にも、預言者マラキ以降にはそれ以上は預言者を送ってくださらず、神様の御業がおぼろげに考えられていました。それにもかかわらず、生まれるこの名前をヨハネ、主は慈悲深いと名付けさせたのは、神様は変わることなく自分の民を愛され、自分の民のために自ら働いていらっしゃることを語っておられるのです。ヨハネの出生を人々がどのように考えるようになるのかを、14節がこのように証言します。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる、多くの人もその誕生を喜ぶ。ヨハネの出生がザカリアに喜びとなり楽しみとなることはすぐに理解できます。しかしながら、多くの人々、特にザカリアが住んでいない他の町の人々、また他の国の人々も喜ぶということはすんなりと理解できません。長い間 子供のいなかったザカリアの家庭に、年老いて子供は生まれたから喜ぶという意味でしょうか。本文が言う喜びと楽しみは表面的だったり抹消的なものではありません。本質的であり、永遠の観点でそうだという意味です。ヨハネが来臨の主の道を用意すると、その道をイエス・キリストが来られて私たちの罪を許してくださり、私たちの生命を永遠に続けてくださり、私たちに永遠の喜びをくださるので、彼の出生がたくさんの人々の喜びになるという意味です。ザカリアの家庭と多くの人々の喜びとなるヨハネが将来どんな人になるのかについて15節がこのように証言します。彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、主の御前に偉大な人になりを標準新翻訳聖書は主の目に偉大な人物になるだろうと翻訳しています。主の御前に偉大な人、主の目に偉大な人物は言い換えますと、人々の前では、また人々の目には偉大な人物ではないこともあり得るという意味です。ある人が持っている身分証がどのようなものかによって、それに関係ある人の人の反応が変わることがあります。万一もし今日この礼拝堂にソウル市長が参籍なされ礼拝を捧げているならば、ソウル市役所で働いている方々は非常に気になるでしょう。並大抵のことではないでしょう。もし市長のご気分が悪いのではなかろうか、非常に敏感な状態でいらっしゃる可能性が多いと思います。私たちは何も感じないにもかかわらずです。ソウル市の公職の前ではこの方は大きな人であるからです。列王記下5章1節はアラム国のナーマン将軍に対してこのように描写しています。アラムの王の軍司令官ナーマンは主君に重んじられ気に入られていた。主がかつて彼を用いてアラムに勝利を与えられたからである。この人は勇士であったが重い皮膚病を患っていた。ナーマン将軍は彼の主人すなわちアラムの王から重んじられた存在でした。彼が国を救うほどの先功を立てたからでした。ですが彼は重い皮膚病を患っていました。それでもアラムの軍人たちにとってナーマン将軍は重い皮膚病を患っていても、視力が良くなくても耳がよく聞こえなくても足に水ぶしがあっても、そんなことは何も重要ではありませんでした。彼はアラムの兵士に関する限り最も大きな人だったために、アラムの軍人たちには上官であり命令を下す存在です。ですがそのナーマン将軍が今この場所に座っているならば、彼が聖書に記された先行より10倍も大きな先行を立てた人といえども、私たちはただ重い皮膚病を患っている人と見えることでしょう。毎年10月にはノーベル賞の受賞者が発表されます。そして12月10日にノーベル賞の死んだ日に合わせてノーベル賞の受賞式が挙行されます。ノーベル文学賞の受賞者は文学に関する限り大きな人物であるでしょうし、ノーベル物理学賞の受賞者は物理学に関する限り大きな人であるでしょうし、ノーベル平和賞の受賞者は人権に関する限り大きな存在であるでしょう。しかし私たちクリスチャンにとっては、主の御前にいつもいる人が、また神様がお認めになる人が大きな人です。 ヨハネは世間的な視覚から見るとみすぼらしいこと、この上ない人生を生きました。彼は30歳になる時まで荒野の洞窟で暮らしました。彼が着ている服はラクダの皮の服ではなく、ラクダの毛の服でした。ラクダの毛で荒く作った服でした。食べ物も最下層民が主食として食べていたバッタと野生の蜂蜜である石精でした。その上30代の前半に斬首されることで短い生涯を終えてしまいました。ですがイエス様はヨハネをこのように評価なさいました。ルカによる福音書7章28節前半です。言っておくが、およそ女から生まれたもののうち、ヨハネより偉大なものはいない。その当時、世間的な資格で、また人々の目に大きな人がどれほど多かったことでしょうか。ある人は政治界の大物という評判を得ていたでしょうし、ある人は財界の大きな手友ともてはやされたことでしょう。またある人々は学問や芸術界の巨匠という称号ももらったことでしょう。多分ヨハネを思い浮かべながらは舌打ちをしたことでしょう。しかし主はそのいかなる人々よりみすぼらしい服を着、取るに足りない食べ物を食べながら斬首されることで生を終えたヨハネを最も偉大な人と語ってくださいました。彼が主の道を用意するために人々を神様のところに戻ってこさせるために、荒野で叫ぶ者の声として生きたからでした。盲目的な経済第一主義の人生は私たちを主の御前に大きな人として作れはしません。また派手なスペック積み上げ第一主義の人生も私たちを主の御前に大きな人として立たせることもできません。のみならず、目によく見えるものが最高という価値観も主の御前で大きな人と見てもらうための役にも立ちません。ただ神様の御前に大きな人は、神様の御前に完全に素直に従い主と同行する人です。これは2000年前だけではなく今日も同じことです。私たちの素養がどうであれ、私たちの職業や職場、職位がどうであれ、私たちの年齢や状況がどうであれ、私たち皆が私たちのある姿そのままで神様の見前に立ちましょう。世の中では認めるためにあがき、討本、清掃せずに、神様の見前で大きなものと考えられるように私たちの人生を完全に捧げましょう。私たちだけがそうするのではなく、私たちの子供も私たちの子孫もそうするように望みましょう。私たちが神様の見前で大きなものとして考えられる時に、私たちは傷だらけ、虚像だらけ、不実だらけのこの時代と、神様と真理に目をそらすこの時代を再び神様の御前に立たせてあげる21世紀のヨハネたちになるでしょう。お祈りいたしましょう。私たちに神様への恐れがあることも恵みであり、恐れから解放させてくださる神様を経験するのも恵みであることを教えてくださり感謝いたします。それで私たちが初め神様を信じるようになったことも恵みであり、今までここまで来れたのも恵みであることを告白します。父なる神様、神様は長い間子供を持てなかったザカリアの家庭にヨハネを与えようと約束なさることで、彼の 家庭に喜びを与え、主が来られる道を準備させもしました。この時間共に礼拝を捧げ、頭を垂れていらっしゃる方々の中にも、子供を産みたいのにまだ授かっていらっしゃらない方がいるならば、その家庭に憐れみを施したまえ。長い間子供を持ちたいのに、ザカリアとエリザベット夫婦のように、すでに子供を持つ希望が霞んでしまった家庭にも恵みを施したまえ。子供がいないのが幸運ではないことをお示しください。願わくば私たち各自がヨハネのように主の前で大きなものになることを望みます。今までどれほどたくさんの人々の前で大きなものになることを望んだことか。この世で大きなものになれずに残念で腹が立ったことも数えきりません。しかしこれからは神様の御言葉に素直に従い、主と共に歩む人生になりますように、そうして私たちが立っている場所が新しくなるように黙祷し、また他の人々も主の御前に立つようになるための主の御業の道具にならせてください。イエス様の御名によりてお祈り申し上げます。アーメン。